今日の福音書はルカによる福音書の2章の21節以下からなんですけれども、ここにはある意味でユダヤ教の理想的な信者の姿が描かれているんです。ルカによる福音書の大きな特徴はユダヤ教とキリスト教を結びつけようとしている一つの動きを感じるんですね。それは今日の箇所でも何回も出てくるんですけれども、主の律法に従ってって書いてある。これユダヤ教の一番根本です。23節にもそれは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために性別されるって書いてある。イエスの家族もモーセの律法に忠実に従う幼子を捧げにした。22節にですね、彼らの清めの期間が過ぎた時、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行ったっていうのは、マリアの清めと最初に生まれた男の子は主に捧げなければならない。これはユダヤ教の基本的な考えです。子供は神のものなんだと。直訳するとですね、神殿に捧げた時に贖いの備え物、つまり身の代金として、裕福な人は羊を捧げる、貧しい者は家箱を捧げる、そしてもう一遍家に連れて帰ってくることを主から取り返してくるというような表現を使うんです。それぐらい徹底してるんですね。この与えられた子は神のものなんだと。だから神に捧げなければならない。こういう部分は私たちも少し見習っていいというふうに思うんです。どうしても自分の子っていうふうになってしまうんですけども、生まれた時からもうこれは神様がお作りくださり、共にいてくださって、その本当の主体は神様にある。だから神様にお返しいただいて預かって育てるっていうような思いも必要だろうと思うんですが、そこからですね、その神殿でシメオンというお年寄りが出てくる。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたというふうに、そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。ユダヤ教の律法に忠実に従って生きていて、そしてメシアを真実に待ち望んでいた。ちょっと先に飛びますとですね、ルカによる福音書はさっき言ったようにユダヤ教の信仰とキリスト教の信仰とは矛盾しないっていう、それで律法に忠実にっていう、そういう姿を必死に描いているんですけれども、このシメオンという人も忠実なユダヤ教徒だったと。だけど結局そのユダヤ教の人たちがイエスを拒絶したっていう、それがルカによる福音書の一つのテーマのようですね。旧約の引用はマタイによる福音書とまた違う観点でよくなされてる。ルカっていう人は異邦人のようですけれども、旧約をとてもよく勉強している人のようですね。しかもここでイエスの誕生物語に共通している一つの姿は、マリアとヨセフ以外は高齢者が出てくるんです。ヨハネ、バプテスマのヨハネが生まれる時のザカリアとエリザベト、これも高齢でもう子供が産めなかったけれども、聖霊の助けによってイエスを指し示すヨハネが生まれたっていうね、そういうことだし、今ここの神殿でもシメオンとアンナっていう高齢の女預言者が出てくるっていう、この姿でですね、ルカはお年寄りをうんと登場させていることによって、しかも忠実な信仰に忠実なお年寄りたち、だからそれがユダヤ教の真実な忠実な人たちは新たに生まれたメシアを真剣に受け止めるんだ、そしてある意味で古い時代は終わり新しい時代に入るっていうことを指し示しているよう ように見えるんですね。あの孤胆物語でお年寄りばっかりが出て登場してくるっていうことの中でですね、このシメオンという人もそういう意味では理想的な信仰を持っていた。しかも聖霊、このルカによる福音書と使徒言行録、これは同じ著者ですからの一つの共通しているテーマは、まあ今の律法に忠実にっていうこともあるんですが、もう一つは聖霊っていうね、使徒言行録のことを聖霊行伝って呼んだ人がいるぐらいです。聖霊が主役だった。これはもうテーマが一貫してます。使徒言行録とルカにある福音書ですね。で、聖霊、その聖霊がシメオンを支えて、あなたはメシアを見るまでは決して死ぬことがないっていうふうに言われているのをこのシメオンは信じていた。その神殿での儀式が終わったマリアとヨセフに連れられたイエスを見てですね、シメオンはその幼子を腕に抱いて、そして神を讃えていった。この29節から32節がヌンクディミティスっていうラテン語の最初の言葉を使って、つまりシメオンの賛歌と言われるものなんですね。で、その賛歌を唱えるわけですけれども、ある仲介者はこのイエスを捧げたという、神殿にまで連れてきて捧げたという、しかも両親がっていう、その姿っていうのはあの旧約のサムエルに共通してる。サムエルはなかなかその親たち、子供が生まれなかった。そして熱心な母の祈りによってですね、もし生まれたらこの子を神に捧げますって言って、サムエルをが生まれた時に神殿に連れてきて、それからずっとエリっていう人のもとに預けたんですね。こういうふうに主に捧げた人のことをナジル人っていうふうに呼んだんです。ナジル人って、それとナザレとこうちょっとつながってる。ナザレ人イエスっていう時にナジル人イエスっていうニュアンスを持っているようなんですが、これは神に捧げられた人ということで、民数記の6章っていうところにその詳しい規定が出ています。イエスも一人のナジル人としてここに捧げられたことを象徴しているっていうふうに、説く仲介者もいますね。で、そのナジル人の捧げる儀式が終わったら、民数記の6章の終わりはですね、有名なアロンの祈りなんです。時々使われる祈りでもあるんですが、今日のですね、民数記の6章の24節に、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。これは今もキリスト教会においては祝祷に使われる祈りです、ね、これがアロンの祈り。そのナジル人としてのその献身の儀式が終わった後の祝福の祈り。シメオンのこの賛歌というのは、そういうアロンの祈りとこう共通してるんだと、それが新約的な表現になってる。シメオンは幼子イエスの祝福の賛歌を歌いながら、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますという言葉で始めた。今日はこの言葉に注目したいです。説教台が希望を持って去るっていうね、私たちもそのシメオンの信仰に習おうということなんですが、シメオンは信じ続けて、そして聖霊の助けのうちにですね、絶対にお前はメシアを見るぞって告げられていたことを信じ抜いて、そしてついに幼子イエスに会った。だから今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますっていう、この祈りは言ってみれば幸福の絶頂の告白なんです。もう到達できました、いつ死んでもよろしいです、本当 の喜びと幸福に浸った時には人は誰でもそう言うんじゃないですか。もういつ死んでもいいってね、もうこれ以上のことはないって、そういう思いになる。ちょうどシメオンは高齢ね、ずっと長い人生の中でいろんなことがあったと思うのですけれども、でももうメシアにあった。しかも幼子のメシアですよ。これからどうなるか分かんない。だけどそのメシアにあったっていうだけでもう私はいつ死んでもいいんですっていう、そういう喜びの告白をする。そしてその後にシメオンが、今度母親のマリアが将来大変な苦しみを受けるっていうことを予告するんですね。35節に、あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。このメシアは歓迎されるだけで終わらない。人の心があらわになるために反抗するものが出て、そしてあなた自身も剣で心を刺し貫かれますっていうのは、この息子であるメシアに先立たれる。しかも大変辛い目にあって、つまり十字架の死を予告するわけですね。これもルカの一つの特徴なんです。神殿っていう、エルサレムっていうのはルカにとって一番大事な場所なんです。異邦人でありながらエルサレムが神の都。ルカによる福音書のテーマを簡単に言うと、イエスのエルサレムへの道っていうふうに言ってるんですね。ナザレで生まれて結局エルサレムに向かって行って、エルサレムで十字架です。使徒言行録は今度はエルサレムから出発して世界の果てにです、ね、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで。エルサレムが原点っていうのは、これがルカの信仰の特徴なんです。だから旧約のあの立法が完成するのもこのイエス・キリストにおいてって、これはそういうテーマはマタイと似てますけれども、しかしあの発想が全くこうルカの方は世界大なんです。マタイによる福音書はユダヤ人に向かってっていう感じが強いんですけどもね、ルカは異邦人ですから世界の全ての人がこのメシアによって救われるっていう、そういう信仰を持っているようですね。このシメオンのですね、このしもべを安らかに去らせてくださいますという、その告白を私たちはこの年最後の行動礼拝の御言葉として受け止めたいんです。私たちはすでにクリスマス経験した。メシアが生まれてくださって、そして私たちはそのメシアのおかげで新しい命を与えられている。ですからもう安らかに去ることが、この97年を去ることができる。いろんなことがあった。悔しいこともあれば、恥ずかしいこともあり、辛いこともあり、嬉しいこともあったかもしれないけども、そういうものが一切ありながら、もう私たちは二度と取り戻すことはできないんですね。しかし自分の歴史に悔いを持つと前向きには生きられなくなるんです。ブレーキになるんです。だから信仰者はいつもキリストに会って新たにされたら、その歴史を去らせることができる。もう二度と帰らなくてもですね。しかもその歴史があったがゆえに今の私がいるんだ。あのまずいことも恥ずかしいこともですね、全部含めてそれがあるからこそ今私がある。全部自慢できるようなことではなくても、でもその歴史がなければ今の私がない。そういう意味で歴史を受け止める。 だけどそれを休んじて去らせることができるっていうのは希望を持つからです。メシアと共にこんな私だけれどもまたお持ちくださるんだと。このシメオンはもう後することは死ぬしかないでしょう。メシアが実際どういう歩みをしたかということを見届けることはできなかったかもしれない。私たちも同じです。私たちの目の黒いうちにいろいろなことを確実に見届けることができなくても、これは聖書の神の信仰は歴史の主っていうことです。始められた方が完成される方なんだと。そしてその方のもとに生かされた私たちは、私たちのどんな乏しいものも必ずお持ちになるだろう。ここで最後にですね、思い起こすのはもうご存知の方いっぱいいらっしゃると思います、星野富弘さんの詩ですね。見ているだけで何にも描けず一日が終わった。こんな人、大きなことをやり遂げた人、同じ価値を見出せる心になりたい。私はもう一度改めて年の終わりにこの富弘さんの詩を思い起こしたんですね。しかも僕がとっても好きなことは、同じ価値を見出せる心になりたい。とっても正直で素直だと思うんです。だってあれはもうまずかったよと、あれは絶対やっちゃいけないよとか、これだけはしちゃいけなかったっていうね、そういう思い。しかも彼も何にも描けず一日が終わったっていう時には、助けてくれてる奥さんを巻き添えにしてるっていうことですね。彼は一人で書けませんから、口に筆を加えてる。それを全部奥さんがしてる。だから奥さんも一日棒に振らせたっていうふうになると、大きな悔いが残る。だったらもっと早い時間に今日は休みにしようって言って奥さんと一緒に野原に出るとか、どっか出てもよかった。だからどうしてあんなしつこく粘っちゃったのかってね、そういう悔いが走ってる、その思いに対して彼は正直です。悔いたことに対して悔いるってこう思い出すだけでも顔がしかんでくる、そういうこともありつつ、でもそういう人たまにしかない、あの充実した人がですね、同じ価値持ってるっていうのはメシアが共にいるからです。私たちを最後の完成に導いてくれるからです。だから97年さようならっていうのを希望を持ってそれぞれが唱えたいなというふうに思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、この97年もあなたの恵みによって始まり、今あなたの大きな恵みのうちに閉じようとしています。人間が決めている暦ですから、あなたにちっともお変わりはありませんけれども、私たちはあなたに望みを持つことによって前に進んでいくことができます。愚かなことをまた繰り返すかもしれないものですけれども、しかし主イエスキリストが絶えず十字架にかかって私たちの罪を負ってくださって、聖霊によって私たちがその恵みに気づかされて、あなたが共にいてくださる確信を備えてくださることを感謝をいたします。新しい年もこの三位一体の神と共に始めることのできますことを本当に感謝をいたします。一切を投げ捨てるのではなくて、悔いを持ち、また残された後始末も忠実に励みながら、しかし備えられている希望に向かって歩み続けることができるようにお助けください。 CS キリストの皆によって祈ります。アーメン。